川村洋介です。畑野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは畑野さんのご紹介をさせていただきます。1993年群馬県生まれ。大学を卒業後、都内の事務機器会社で働いた後、2016年10月に身延町に移住。地域おこし協力隊としての任務は、身延町の特産品あけぼの大豆をさらに世に広めること。商品開発、販売促進、身延町の PR などに携わり、あけぼの大豆を原料にした新しい飲み物ソイコティーを開発し、身延町、そしてあけぼの大豆のプロモーションに尽力されています。畑野さん、今週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、あの、大学卒業した後、都内でお仕事されていたということなんですが、
はい、
その後地域おこし協力隊になろうと思ったきっかけって何になるんですか？
きっかけはですね、
はい、
まあ、ちょうどその時、はい、その山梨に興味を持つタイミングがあって、
はい、
大々的に活躍している友人とかからのアドバイスがあって、
はい、
その時から、まあ、自分このままでいいのかなとか思い始めたのがきっかけで、
はい、
その山梨に興味を持つことになって、
うん、
で山梨の移住相談ブースみたいなのが
有楽
町の方にあったので、
はいはいはいはい、あ、東京の、
はいはい、そこに実際に相談行った時に、はい、たまたまそこに身延町の職員の方が出張で来てて、初めて出会って、
はい、
で初めて身延町のことを知って、
あ、そこで初めて身延町のことを知ったんですね。
うん、そこで初めて知って、
はい、
でじゃあ一度訪れてみようっていうので、
うん、
身延町に訪れた時に、
はい、
自分自身がすごい自然体でいられる空間だなっていうのがすごい自分にとって心地よくて、
はい、
もうそれで行った瞬間にもうじゃあここに行こうみたいな、
お、もうそれぐらいの。
そうです、
ね、でも第一印象でやっぱ身延町が肌に合った感じなんですか？
そうですね、すごく自分がここにいていいんだなって思えることができた場所でしたね。
それやっぱ自然が多いとか、あとはまあ身延町の連れてってくれた方っていうことですか？
そうですね、やっぱ人とやっぱその自然っていうのが、まあ、一番やっぱり人だと思うんですけど、
最初その身延町に来た時にどこに連れてってもらったりしたんですか？
そもそもその身延町に行くっていう前提の段階で、
はい、
そこの相談にいたブースの人たちで、
はい、
身延町にあるけなし山っていう山に登ろうみたいなのを企画してたらしいです。そこに巻き込まれた形で、でじゃあ山に登ろうっていうので、はい、自分にとって人生の初の登山がけなし山だったんです。それで綺麗な富士山が見えるみたいな言ったんですけど、
はい、あ、でもじゃあすごいいい思い出というか。
そうですね、
もうその瞬間に身延町に移住しようと。
そうですね、
そして地域おこし協力隊になろうとというところなんですかね、
はい、
で、あの、地域おこし協力隊の方に何人か今まで、あの、経験された方にこのコーナーにも、あの、出演いただいたんですが、
はい、
大きく分けるとよくその課題を、
はい、
任務を与えられる地域と、あとはまあ自分で課題を設定する地域があるっていうふうに伺ったんですが、はい、身延町の場合はどっちになるんですか？
もう身延町の場合は本当にその特産品揚げ物の大豆を使って町を元気にっていうところなので、
うん
うん、
はい、
でも任務としては揚げ物の大豆に関する全てのことが任務になるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、その中で自分、まあ、私ができる、自分自身ができることを伸ばしていくじゃないですけど、それに取り組んでいくみたいな形が身延町の地域おこし協力隊の、まあ、他に揚げ物大豆以外でも、
はい、
その町内で活動している協力隊の方もいるので、
はい、
そこに任務がはっきり分かれている部分でありますね。
まあ、畑野さんは身延町のことを知らなかったんで、もちろんやっぱりあけぼの大豆も知らなかったんです。
最初は全然知らなかったですね。
最初あけぼの大豆食べてどうだったとかありますか？
普段生活してて、うん、結構大豆って結構身近にあるっていうのは、
うん、
まあ、存在は知ってたんですけど、
うん、
初めて食べた時はやっぱり、はい、あ、これが大豆なんだなって、改めてその大豆に本当に存在を知ったじゃないですけど、これが大豆かみたいな。
改めて
改めて、
まあ、料理の中にいっぱい入ってるますけど、大豆に注目することってなかなかないですもんね。
なかなかない
ですね。食べてはいますけど、
もう本当にありふれすぎてて、
うんうんうん、
当たり前すぎて、うん、そこまで注意深く見ることっていうのがなかったので、うんうん、
あの畑野さんは身延町の地域おこし協力隊第1号ということなんですが、はいはい、最初苦労とかあったんじゃないですか。
そうですね、もうそもそも身延町、まあ、各地域では地域おこし協力隊っていうのはやっぱり、うんはい、あの活動してたんですけど、はい、まあ、身延町に限っては、うん、そもそも協力隊って何するのから始まり、うんはい、逆にあの担当の職員の方とかも、はい、まあ、正直どう扱っていいかちょっと分からないので、 そこら辺はまあお互いにやっぱり試行錯誤しながらこういう形でやってた方がいいんじゃないかみたいなのは相談し合いながら進めていきましたね。
あの畑野さん、身延町に移住して身延町ってどんなところだと思いますか。
もう風景とかっていうのはもう本当どこにでもある田舎町みたいな感じで、何か特別なものがある、まあ、観光資源とかは多くあるんですけど、まあ、普通に実際に生活してると本当にまあ自分自身すごい感じるのは生きてるっていう感じはすごく実感しますね。
東京ではそこまで感じなかった。
そこまでその生きるっていうことに関して考えないですよね、うん、その仕事をしてお金をもらってのルーティーンじゃないですけどサイクルだったので、逆にここに来てあなんかちゃんと生活じゃないですけど自分が歩んで人生を歩んでるなっていうのは実感できる場所ではありますね。
じゃあ本当に身延に来て、そして地域おこし協力隊で仕事をして本当に有意義な時間が毎日過ぎてるというような感じですかね。
すごく貴重な経験をさせていただいてます。
そんな畑野さんがいつもあの扱っている身延町の特産品、そして幻の大豆、あけぼの大豆については明日伺えればと思います、
はいはい、
最後に畑野さんの好きな曲モグラ青くをお送りします。畑野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。